皆さんこんにちは。ディープダイブカンパニーメインホストのカイです。
アシスタントの未来です。
今日のテーマは日本のヒューマンリソース、略して HR テック業界を牽引してきた顔ナビです。
顔ナビさん、確か社員さんの顔写真がずらっと並んでる画面で人事情報を管理できるシステムですよね。
そうなんです。その通りです。彼らは顔写真ベースの直感的なユーザーインターフェース、略して UI を武器にタレントマネジメントシステム、略して TMS 市場を切り開いてきたクラウドサービスアズアソフトウェア、略して SaaS 企業です。
直感的っていうのがすごくわかりやすいですよね。
ええ、そして先日大きなニュースがありました。アメリカのプライベートエクイティファンドであるカーライルグループによる株式非公開化を果たしたんです。約497億円という大規模な TOB、 つまり株式公開買い付けでした。
非公開化ですか。それって上場廃止になるっていうことですよね。なぜそんな大きな決断をしたんでしょうか。
まさにそこが今日のディープダイブのポイントです。彼らは新ビジョン、タレントインテリジェンスのもと、データと AI で人的資本に知性をもたらすプラットフォーマーへと進化を加速させているんです。
データと AI で人的資本に知性、なんだかこれからの時代にぴったりの言葉ですね。
そうですね。顔ナビの最大の強みは、やはり社員の顔を起点にした直感的なタレントマネジメントです。
はい、それが一番印象的です。
従来の HR システムはテキストベースのデータベースが多かったんですが、顔ナビは顔写真付きの人材データベースをドラッグ&ドロップで操作できる UI を提供したんです。
ああ、確かに誰がどこにいるか一目でわかるのは便利ですよね。
ええ、配置シミュレーションや評価運用までワンストップで行えるのが特徴です。このプロダクトアウトの哲学は創業以来一貫しています。
プロダクトアウトですか？
はい。本当に欲しいものは顧客自身も分かっていないという信念のもと、大型顧客の過度なカスタマイズ要求も断り、汎用性を保つことにこだわってきたんです。
へえ、それって自社のビジョンをしっかり持っているからこそできることですよね。
まさにその通りです。創業者の柳橋義樹さんは2000年にアクセンチュアに入社し、その後人事責任者も務めました。
コンサルティング会社のご出身なんですね。
はい。その経験の中で人事情報が人事部だけに閉じられていて、現場のマネージャーが部下の情報を活用できていないという構造的な課題を痛感したそうです。
現場で働く人からするとすごく共感できる課題です。
当時アメリカではすでにタレントマネジメントシステムの市場がぼっこりしていました。柳橋さんはアメリカにはあるのか、ならばこれはいけると確信したそうです。
先見の目がありますね。
日本の人口減少に伴い、企業は従業員1人当たりの労働生産性向上を迫られるようになる。そこにタレントマネジメントの需要が必ず生まれると読み、2008年に会社を設立しました。
なるほど、社会の大きな変化を見据えていたんですね。
ええ、そして2012年4月にクラウドサービス顔ナビの提供を開始します。2012年といえばスタートアップにとっては冬の時代で、資金調達も厳しかったんです。
そんな時代にローンチしたんですね。
しかし柳橋さんはユニットエコノミクスの早期確立を最優先とし、2015年には月次黒字を達成します。
ユニットエコノミクスというのは顧客一人当たりの採算性のことでしたっけ。
はい、その通りです。それが事業拡大の大きな分岐点となりました。その後2017年にはリクルートホールディングスが資本参加し、成長が加速。
リクルートさんですか。それは大きいです。
そして2019年3月には東証マザーズに上場を果たしました。そして2022年、佐藤博之さんが高 CEO に就任し、マルチプロダクト戦略へと大きく舵を切ることになります。
上場と新しい経営体制でさらに成長を加速させていったんですね。
その結果が今回の非公開化と新たな挑戦へとつながっています。顔ナビのビジネスモデルの核心は2025年10月に発表されたインフィニットモデルというものなんです。
インフィニットモデル、無限循環モデルってことですか。
はい、その通りです。これは HR SaaS 事業と HR ソリューション事業が無限に循環するという意味です。マルチプロダクトでデータを集約し、 AI によるコーチングや研修、制度設計の自動化といったソリューションを提供する。
なるほど、データが蓄積されて AI が賢くなって、それがまた新しいサービスにつながると。
ええ、このデータ蓄積、AI 精度向上、利用促進の好循環が顔ナビの成長エンジンとなるわけです。
すごい、まさに未来の HR ですね。
収益構造は登録人数ベースのサブスクリプションモデルです。現行は人事 DX プランとタレントマネジメントプランの2プラン体系で、料金は個別見積もりです。
大体の目安はありますか？
参考として50名規模で月約9万円、500名規模で月約21万円といったところです。ARP、つまり月額顧客単価は 18.8 万円と着実に上昇しています。
堅実なビジネスモデルですね。
はい。
そして2024年以降はマルチプロダクト戦略を本格化させています。コアのタレントマネジメントシステムに加え、労務管理、勤怠管理、予実管理、採用管理と HR 領域の隣接市場を次々と攻略しているんです。
どんどんサービスが広がっているんですね。
ええ、2025年10月には別ブランドだったロームメイトをカオナリロームに統合し、カオナビブランドへの一本化を進めています。
ブランド力も強化しているんですね。今回のカーライルグループによる買収はカオナビにとってどんな意味があったんでしょうか？
非常に大きな意味があります。通常のプライベートエクイティファンドによる買収では LBO、 つまりレバレッジドバイアウトでローンを活用することが多いんです。
借金を使って買収するということですね。
その通りです。しかしカーライルは自己資金のみで約500億円を投じる異例のスキームを採用しました。これによりカオナビに借金の負担がかからず、成長投資に全リソースを振り向けられる構造となったんです。
それはすごい。企業にとってはすごく有利な条件ですね。
ええ。佐藤博之社長は続投し、カーライルからも経営人材が参加しています。短期的な利益よりも中長期的にさらに大きな会社になって企業価値を最大化するという方針のもと、マルチプロダクト化と AI 投資を一気に加速させています。
まさに未来への投資機関なんですね。
はい。カオナビの組織カルチャーは、自立した個人がフラットな関係性の中でお互いをリスペクトするを基調としています。モットーは定時で帰って成果を出すだそうです。
定時で帰って成果を出す。すごく理想的ですね。
スーパーフレックス制。これはコアタイムなしで1日最低4時間勤務。ハイブリッドワークで勤務場所も自由。スイッチワークで業務中に2時間の使用中断も可能など、柔軟な働き方が充実しています。
社員さんのワークライフバランスをすごく大切にしているのが伝わってきますね。男性の育休取得率も 90% と高いですし、
ええ、エンジニアの成長支援も手厚くて、砂場という週2時間の自己研鑽時間や語り場という各週の勉強会、本棚という月1冊の書籍支援などがあります。
ユニークなネーミングですね。
はい。経営チームも佐藤 CEO、 橋本高々 CFO、 松下正和 CTO と多様なバックグラウンドを持つ方々で構成されています。
技術力についても教えてください。
はい。技術スタックは PHP、 特にララベルをバックエンドの主軸としています。加えて Go 言語のジンフレームワークでのアプリケーションプログラミングインターフェース、略して API 開発、 React と TypeScript のフロントエンド、そしてフラッターとダートでのモバイルアプリ開発です。
結構幅広い技術を使っているんですね。
インフラは AWS 上に構築し、 EC2 から ECS、 そしてファーゲートへのクラウドネイティブ移行を推進中です。特に特注すべきはサービスブリッジ機能で、ラムダやステップファンクションズといったサーバレスアーキテクチャを大胆に導入しているんです。
最先端の技術を取り入れているんですね。
ええ。そして2025年には AI 推進室を新設し、生成 AI の実装を加速させています。2026年にはプラットフォーム本部も新設して、インフラやセキュリティの専門組織を整備しているんです。
AI とインフラを強化して未来に備えていると。
はい。非公開化後のカオナビの成長戦略は3の柱で構成されています。まず営業強化として、フロント組織の拡充、
顧客との接点を増やすと。
次にプロダクト拡充として、マルチプロダクト戦略、そして人材投資として、直近1年で90名の大量採用を計画しています。
積極的な投資ですね。
これらを5年かけて実行し、2030年頃に現在の数倍の時価総額での再上場を目指しています。まさに今が先行投資フェーズと言えますね。
なるほど。非公開化はこの大きな目標を達成するための戦略的な一手だったんですね。
しかしこの挑戦にはいくつかのリスクも伴います。まず競合であるスマート HR の構成です。登録7万社から TMS 領域への横展開を進めていて、2030年売上1000億円を目標に掲げています。
強い競合がいるんですね。
次にマルチプロダクト化の実行リスクです。新プロダクトの市場浸透にはタイムトゥーマーケットの速さが不可欠ですが、現状連結 RR、 つまり年次経常利益に占める新プロダクトの規模はまだ約2億円と小さいんです。
これからもっと成長させる必要があると。
はい。そして5年後の再上場という高いハードルです。TOB 時の約500億円の数倍となると、数千億円規模の時価総額を意味します。大幅な売上利益の成長が求められるでしょう。
なかなかハードルの高い目標ですね。
ですが、カオナビには強みもあります。月額解約率 0.40%、ライフタイムバリューとカスタマーアクイジションコストの比率が 10.6 倍という特別なユニットエコノミクスです。
それはすごいですね。顧客が長く使い続けるということですよね。
その通りです。それに加えて、4500社を超える人材データ資産、カーライルの資金力とグローバルネットワーク、そしてタレントインテリジェンスという明確なビジョンが組み合わさることで、日本の HR テック市場における次のゲームチェンジを起こす可能性を秘めていると見ています。
非公開化という沈黙の期間を経て、カオナビがどんな企業に変貌するのか、本当に注目ですね。
そうですね。これからのカオナビの動きから目が離せません。
カイさん、今日はカオナビの深い戦略を教えてくださりありがとうございました。
こちらこそありがとうございました。それではまた次回のディープダイブカンパニーでお会いしましょう。
さようなら。